こんにちは、サイエントークです。
サイエントークは科学マニアの研究者レンと国際交流に興味があるエマが自由に語るラジオ番組です。
mRNA や人工言語、外国人の国籍は見た目からわかるのかなど、きっとあなたの知的好奇心を刺激する話や、時にはゆるいおしゃべりもしています。
各ポッドキャスト配信サイトや YouTube にて配信しています。Twitter や Instagram もありますので、ぜひチェックしてみてください。サイエントークでした。
Hello everyone.
バイリンガリオでは、兄弟博士のナオトと東大大学院生の
キアヌが
英語を交えて科学ニュースをお届けします。日本とアメリカにバックグラウンドを持つ2人が最新の科学情報をお伝えしているので、英語の勉強にもなるし、最新の科学ニュースも学べるお得な番組となっています。ぜひ一度バイリンガリオを聞いてみてください。
See you in the podcast。
難しそうな宇宙の話をおばあちゃんでもわかるぐらい噛み砕いてお届けする佐々木亮の宇宙話。天文学で博士号を取得した私が1日10分宇宙タイムをスローガンに、最新の宇宙ニュースをポッドキャストで毎日更新中です。これからの時代に取り残されないように、宇宙の最前線で活躍する方々も登場する佐々木亮の宇宙話で、毎日の宇宙習慣を作ってみませんか。ぜひ聞いてみてください。
もっこもこパレード。
定時元気で留守が良い。コロナ自粛生活、テレワークの結果 DV が急増していることへの風刺。青春アルデヒドウォーヘドラ。テレワークで DV 急増。
まあ
けど実は DV って確かどっちかっていうと女の人の方が多いんやね。
ああそうなんや。
女の人が旦那さんを殴るっていう DV の方が実は数でいうと件数多くて、ただ問題化がしにくいのと、あんまりその言われへん。
まあ
男が女を殴るっていうのはあと約その腕力が強いから、なんだけど、実は DV はそうっていうのも、なぜなら僕は大学の一応研究室の一個はそれが専門の研究室だった。
へえ、そうなんや。
ね、知らんでしょ。
知らんな。
はい。
なるほど。今日はナッチの40歳の誕生日なんですって。
40か。え、今日で昨日？
え、今日ですね。
あ、そう、10日。
ハトの。
まだ。っていうことは、
はい。
一昨日は飯田香織の時代。
まあそういうことですね。はい。
ね、40か。
意外と年近いなって感じになるよね。
そうやな、2個下なだけやから。
うん。
青春、なんかモーニング娘。のこと好きやったんですよ、我々は。98年から2002年3年ぐらいかな。
まあまあまあそうでしょうね。
うん。だから僕は大学生活はほぼモーニング娘。に捧げたって言い方をしても過言じゃない、時間も金も、
はい、
でまあそれはいいんやけど、その時からなんかこういうなんか半端なカバーやったら、もっとカバーだけのアルバム出てほしいなとか思ってたし、
あ
ロック路線とかやってほしいユニットもおるよなとか思ったし、
はいはいはい
はい、いつか10年後こういう今のメンバー卒業していっても10年後とか全員揃ってまた見れたらいいよなとか思ってて、
はいはいはい、
じゃあそれは特に思ってて、10年後にその抜けていた石黒愛とかも戻って、
はい、
ダウンマシンとかやったら泣けるよなとか、
はいはいはいはい、はい、
問題があって、
はい、
思ったより10年が早いんですよ。
まあまあまあまあ。
ドリームモーニング娘。ってのもがあってさ、
あったな。
それすらもう5年とか6年前やろ、多分。
もうちょい前じゃない？
もうちょい前
かもしれない。もう結構前な気する
よ。10年は経たんけど8年ぐらい経ってるか
も。だってナッチ40歳やからね。
そうやな。そうやね。でな、
うん、
ドリームモーニング娘。って言うけど、もうやんの？そんな OB 会とか、もう、もうみたいな。もう同窓会みたいな。
わかるよ。
と思ったけど、10年経ってるわ、みたいな。
まあ、あっという間に死ぬんですよ、我々だから。
そうやね。ほんまにそうで。
うん。
で、ドリームモーニング娘。も逆にそうだから、早くて、なんか。
うんうんうん。
で、一気に、ちょうど仕事もあって行かないくて。
はいはい。
でも当然予約して DVD も買って。
うん。
けどなんとなく読みんまま。なんとなく。
ああ、まあまあまあ。
その自分の心の準備ができてないまま今に至るみたいな。
まあ、軽い気持ちで見られへんからな。
はい。うん、なんか半端やねんな、ちょっと自分が。
ちょっと整ってからじゃないと見られへんから。そう。
いやー、だからさ、思ったより早い。だからそうやね。けど、立つよなって、それ白衣やっても12年経つから、
あ、
立つんよ。
まあね。
で、自分が言ってたの98年言うてから20年前なわけよ。
はい、はい。
立つよ、そらなって。向こうが正しいね。
まあまあ、23年経ってるだけですよ。
なんかうちの母親がさ、
はい。
ワイルドワンズってバンドが好きで、
うん、
でそれはもう、10代の頃からずっとファンで、
はい。
で、ワイルドワンズっていうバンドってのは、その、グループサウンズってバンドの、言ったらビートルズになりたい日本人たちのバンドブームの中で、一番ずっと途中で休止も引退もなくずっと続けてるバンドが、それもそれこそ10年近く前やけど、そのリーダーの人かな、
はいはい、
かなんかが、その、舌がんになって、舌を切り落とすことになって延命して、はいはい、でも結局家で自分のその延命装置みたいな点滴かなんかを自分で抜いて自殺しはちかって言われてるけど、まあ、亡くなって。だからみーちゃんで亡くなった自分に意味がないと思うはったんやろな、みたいな。
はいはいはいはい、はい。
これ結構母は結構ショック受けてんじゃんと思って、それは自分の一番好きやったずっと応援したバンドの僕らが最後自殺で終わるんやから、どうなんて帰ったで聞いたら、
うん、
まあずっとガンやったらそれはしゃあないんちゃうっつって。で、うん、メンバー全員ガンやから、みたいな。あ、そうなのみたいな。残りのメンバーでもザ・ガンズって名前でやってるよ、みたいな。あ、そうなのみたいな。だから案外、年行くとナイブじゃなくなんねん。違う、もう覚悟がないから、それが悲劇に見えるだけで。
ああ、まあまあまあまあまあまあ。
っていうことやなと思ったけど。
まあさ、そうですよね。
いやけど、モーニング娘。の、その、ドリームに、のこと今ねちょっと後悔してるんかも分かれへんのよ自分で。行けばよかったっていう。
ああ、なるほどね。
うん、っていうことを思い出すね、ナッチの40歳とかは。
まあ僕はあの時見といてよかったなって今でも。
いや、それは思う。それは思うよ、ずっと。やけどなんかそのなんじゃん、ラブマシンの曲今もやられてるからさ、ずっと。
うん、そうやな。
だから僕らが思ってるメンバーでのラブマシーンはもうないし、あっても違うもんやし。
まあまあまあ。
だからその自分らがのもんと思ったもんが誰、自分らのもんじゃなくなってる感じはあるやんか。
うんうん。まあライブで見てる時ですら同じこと思ってたけどな。
まあ思った。
メンバーが変わっていって、
うん。
メンバー変わってない時ですらあの時のこの回のラブマシーンが良かったとか言ってたからさ。
まあそうやね。
うん。
まあまあまあまあ。
まあそういうもんなんですよね。
そういうもんやね。で、これはさ、メンバー本人伝えたからって報われるもんでもないし、
うん、
だそういう意味でも、もう、その時良かったことはすでにその時に消化されてる気がするんやけど。
あ、そうだね。
アイデンティティにしようとするのが良くないなって思うんだけどね。
はいはい。
そんな中、
はい。
僕、昨日車が大破しまして。
ああ。
大破はしてないけど、ほんま言うと。
まあ故障、大きい故障ね。すぐ治らへん故障ね。
事故と思われるがちなんやけど、そういう言い方すると。
はいはい。
単にその突然故障して、
うん、
パーキングにバックで入れようとしたら急にガガガガンってでかい音して、そこから空回りするようになって、で多分そのクラッチレバーってギアとか変えるところが折れたりしたんちゃうかみたいな、
うん、
だはい、おいそれとは治らないっていうことになって、で奈良で焼肉食おうって夜9時ぐらいやったから、
はい、
でそっからまだ飯なんか食うてる場合ちゃうわってなって、でとりあえずなんかレッカーしかないかって、
うん、
でも過去に一回君も一緒に名古屋の相撲見に行くときに僕車が故障して、
そうっすね、
レッカーで移動してもらって、もうしゃあなく、どうやってあんたも、まあ、タクシー乗ったかな、あんま覚えてないけど、あディーラーの人が送ってくれ
た、そうディーラーの人が最寄り駅まで送ってくれて、で最寄り駅から電車乗ったんじゃないか、
でなんかまあそうそう、ディーラーまであの時たどり着けたやんな、
あそうディーラーまでは行った、うん、
でだボヨーカーでレッカー移動って初めてなんやな多分、ジャフ読んだことはあったけど、
はいはいはい、
で行ったら今回僕保険は入ってるし、
はい、
中古車やから、中古車の何かあった時に部品を中古でやったらタダでやってくれて保証も入ってるし、
はい、
しなんか最近そのガソリンスタンドでクレジットカード作ったし、
うん、
そもそもビザとかにもついてるって聞いてて、ロードサービスって結構いろんなものについてるのライトに、
うんうんうんうん、
って思ってて、
うん、
でそのこの間作ったクレジットカードでも言ってたし、保険でも言ったなと思って潰れたから連絡したら、会員やけどロードサービスはついてないプランですみたいに言われて、あそうなんて、でクレジットも電話したらそう言われて、で保険会社は分かって、保険会社手元にすぐちょっとその時分からなくて、で調べたら分かったから電話したら、あの保険入ってるけどロードサービスはつけてませんねって言われて、あそうなんみたいな、で後出しで言うと年間2000円弱でつけれんねん、
はいはいはい、
けどなんか知らんけどケチったんかやろうな、どっかでいるなんて言ったんやろ
う
な、
まあまあそうでしょうね、
相手を責めたい気持ちもあるけど自分で言ってそうやなって気がするから責める気にもならんくて、でレッカー実費になりますって言われて、
はいはいはいはい、
でもしゃあないやん、選択肢ないやん、
う
ん、
まあな、
で手配はできるんでしましょうかって保険役言うからしてくださいっつってやったら、まあなんか結構めんどくさいことがあるけど1時間ぐらいでは来てくれて、
はいはいはいはい、
で奈良の王子って駅前から、
はい、
僕はその買ってる車屋さんの堺の工場まで運んでもらうことになって、
はいはいはいはい、
で大体いくらぐらいと、ポイントは来る乗せるで一回運ぶ、夜やから翌日まで待つ、でもう一回保管してもう一回乗せるで翌日運ぶ、あと深夜料金は 20% いるって言われて、
うーん、
距離は40キロぐらい、
11万円、
なるほど、たまだ請求来てないけど、
はい、
概算で大体8万ぐらい、
あ
最低2万
っていう、まあ、俺でも名古屋の時もだからそれ払ってるはずやで、実際劣化はされるとこ見てないけど、
あそうや、最後そうそう車をな、
ディーラーから運んでもらってるのはお金払ってる、
そうそうそう、
確か
あの時もどうしたの入ってたの、なんかなきゃ、ジャフとかも入った当日から使われて翌日から使われたりするね、
はいはいはい、
だから急げん時は入ったらええやみたいなのがあるらしい、
へえ、なるほど、
だからまあ確かにいつ壊れたかなんか動かないからな、
うん、
けど20キロまでやったりするんだよな、無料はどうせで15キロとかまでやから、だから今回もう入ってても多分半額ぐらいしかなれへんけど、
はいはいはい、
その深夜の分はどうとかあるから、けどまあ大きい出費ですよ、
うん、まあそうやな、
けど急いでとりあえず今日保険屋行ってロードサービスつけてくださいって、
うん、
連絡して、
うん、
もう払い2000ぐらい振り込みまして、
はいはいはい、
だからちょっと確認しといた方がいいもんやなって思ったけど、
あ
でも結局事故やったらこれ最悪で、僕事故やったらメンテもう一回食らうから、
うん、
終わりやね、で事故ではないからメンテもないし人にも迷惑がかかってないし、うん、で最終的に誰かに迷惑っていうのはなくて、まあ、金だけやね、はっきり、
はいはいはい、
だからまあお金は失ってるけど、やっぱこういう時にお金っていうのはこうやっぱ盾やなと思います
よ。まあまあもうお金はもう最強の武器はやっぱ、
うん、
現代社会における、
まあだって誰かに来てもらうって言って例えばその牽引せよとかさできるけど、うんうん、結局誰かにすごい迷惑かけるし、
うんうん、
身内でも甘えてて迷惑かけることになるし、 やったら、まあ、じゃあ黙って金払っとけよっていう。だけど実は単なるお得クーポンでしかなくて。
うん、まあまあまあ、そうですよ。
うん。
お金はね、ほんとね、あると救われることばかりですよ。
やなーってのを今回痛感した。あ、結局金さえ払えば全部解決するんやっていうのは、
まあ、
思って。その言い方ちょっとやらしいからせえへんけど、今はしてるけど。
いやいや、まあまあ。まあでも備えといた方がやっぱいいし、いざっていう時出せるっていうのはやっぱ強い。
そうやな。
まあ、そりゃそうですよ。
だからみんなネーポン買ってください。
それ、そのくだりに帰着するんやったらもうちょっとマシな途中あったやろって思う
よ。いやいや、まあまあまあまあ。そんな。
なるほど。え、ほんで電車で夜中帰ってきた。
で、ギリギリ終電間に合うぐらいの時間で。
あ、そうなんや。
で、レッカー耳見ててもギリギリ終わらんなと思って。46分ぐらい終電で、
うん、
30分ぐらいにまた着いてたから。
46分で11時。
11時。30分ぐらいに、これ、ちょっと僕、終電で帰りたいんで、どれぐらいに終わりますって言ったら、ああ、言い忘れた、ごめん、いつ帰ってくれて持ってこれて言えよと思って。
なんでおんのって思わんのか。
そうそうそう。ずっと見てたんやけど。
うん。
まあだから、まあ、原則レッカーには人は乗せてくれんね。
まあそうやんな、うん。そう、そうらしいね。
ややこしいから。
うん。
まあ、どこまで遅れとか言われるし。
まあ、そりゃそうやな。
あと、運んでる状態で危ないからってもあるんやろけどな。で、だから、それで結局、まあ、帰りだからもう、山手線で僕、大学の時、通いで使ってた。
うん。
線からもう懐かしい気分で終電乗って。で、けど、天王寺、島根まで来て、まあ、そっから電車もなかったから、ギリギリ。
うん、うん。
まあ、だから、宅乗っても1000円かかれへんから。
まあ、すぐ近いな。
そうそうそうそう。いやけど、ま、最小限かな、被害はと思って。
まあ、そうですね。
で、まあ、一応保険、車屋が代償を貸してくれるってただで。いうのがあるんで。
よかったね。
わからんけど、また修理がどんなにかかるかが。
ああ、まあ、確かに修理せなあかんでもな、結局。
そう。まあ、それが保険適用の範囲でどんだけいけるかわからんから、なんやけど、もう最悪買い直しって話出てくると思うけど。
ああ。
まだ、今のこの1年目なんやけど。2年目か。ちょうど丸1年、ギリ1年いってないぐらいに。
なるほど。
まだそれが良かったっちゃ良かったけど。
まあなあ、車のそう大きい故障って意外と当たらへんけど。
そうやね、保険で言うと明日からやね。だからほんまギリギリやったよ。1年が。そうそうそう。
なるほど。まあ、そうですね。まあでも、お前と一緒にさすがに結構な距離走ってるとあるね、何回か。
まあそうね。
うん。
ちがけど。
あ、壊れんねんな、車って言って。
今の車が、僕の今の車も、前乗ってた人が12年ぐらい乗ってんねん。
うん、うん。
で、12年間乗って、4万6000キロできてん。
はいはいはい。
で、今8万8000キロやねん。
はいはいはい。
だから12年で4万キロ走った車が、来て1年で4万キロ走らされてるから、まあ過酷ではあんねん。
まあまあ確かに。
だからタクシーで年間2万キロって言うから。
はいはいはい。
まあだからその倍を走らせたから、まあまあ、潰れてた普通やでって言われたら、走行距離4万5千で買った車9万まで乗って廃車にしてんって言ったら、まあよう乗ったんちゃうって言われることは思うわ。
まあそうかもな。
そうやね。だからそう思うと妥当やねんけど、一番高い遊びかもな、自分にとって。
まあそうやね。
まあ、けど、中古車つなげていくとそんなに金かからないんで。っていうような話ですわ。
まあまあまあ。
質問いきますか？オリンピックの話しますか？
オリンピック最後、閉会式出てたね。
めっちゃ言われてた。なんか。
オリンピック参加歌ってたわ。
何オリンピック参加？
オリンピック参加っていう歌があるんよ。
へぇー。で、なんか。出てますねみたいな何かしか言われてなくて、
うんうん、
あ、岡本さん出てんやって思ってて、
うんうん、
で、なんか
この。岡本智隆さんね。
そうそうそう。
やっぱ動いてんの久しぶり見たけど、やっぱりちょっと横見た時とかめっちゃ似てるね。
似てる。写メ来た何人か。小島さんってモンハンのプロデューサーの人がいて、
はいはいはいはい、
もう元カプコンなんだけど、 からわざわざめっちゃメール来ててなと思ったら、なんか出てますねって言って、なんか、似てるんですって言ったら、今度コスプレしてくださいみたいな。なんか、どういう気持ちしていいかわからんか嫌ですって。
コスプレしたら相当似るやろな。
うん、似ると思う。
なんかこう、体格的なもんも似てるから。
けどな、声は似てないね。
あ、声は似てない。
だから骨格は多分似てないね。
声は似てないけど、でもあの人らは声だって、もう訓練しまくってるから。
いやけど普段から、そんな、結構高いな、ね、あの声。
あー。
まあ、まあけど、似てるし、で、言われて、なんかみんな言ってたみたいな感じで言われたから、タイムラインがブッチョさん出てるみたいになってたでって言うから、さっき調べたらみんな言ってるわって、俺直接言えへんけど、みたいな。
まあ直接言ってもしゃあない。
そうそうそう。まあ似てる、確かに似てる、ね。
確かに似てる、あれは。うん。
まあ嫌いな人じゃなくてよかったよな。
まあね、終わりましたね、オリンピックね。
うん、
まあ正直、大したもんやったなと思いますよ。特に問題なく全部やりきったっていうのが
ね。ああ、そういう。
競技自体をね。うん。
閉会式が随分な、叩かれたけどね、
閉会式はまあ、もう、抜け抜けになったっていうのがもうありありわかる。
まあ開会式もな、やっぱり何もなかったもんな。
そう、だから演出らしい演出みたいなのがもう全然、
で、なんかその、実はこうしよう案があったとかいうのが出てきてもうたから。
まあまあまあまあまあ。
まあ、それ見たかったって気持ちがあるからみんな、腐ったくなるんやろうな、
まあね。やっぱ特に、まあ、リオは僕あんま見てないんでわかんないですけど、うん、ロンドンは、まあ結構見て開会式も閉会式もすごい凝ってたから。
まあ、音楽って武器があるからさ、ロンドンは。
強かった。あるけど、まあだからあのぐらいやるんやろうなっていう感じはあるから。うん。まあ、にしたらまあ、まあ、寂しかったですよ。まあでも、まあ、いいんじゃないですか。まあ、世相を反映してる。
と思うけどね。
そう。
なんかあれやろ、海外メディアではさ、
はい、
こんな中で最小限に被害を食い止めて日本はよくやってるって報道も多いんやろ。
まあ多いやろうね。
けど、なんかアメリカがなんか本こんなしょっぱいのみたいな書いてるところもあって、
うん、
なぜか日本のメディアってさ、テレビやったらさ、何しに言うわ日本にみたいなさ、外人が日本を褒める番組あんなに好きなくせにさ、ニュースメディアはさ、褒めてんのは報道せんと、けなせんのも報道するよな。そうや
な。アホなんかなんないよな。
なんないのなって思うよな。
ほんまに。
ほんまに。メディアは赤かって思うよな。知らんけどさ。
まあまあ、でもほんま、なんていうの、できない競技とかがほとんどなくて、うん、まあ、そういう意味では競技大会良かったんじゃないですか。
まあ、日本も歴代最高個数の。
まあまあまあ、まあアドバンテージがいっぱいあったってことですよね。
まあトータルやったらどこが一番多かったの？
トータルアメリカ？
ああ、そう。
うん、
もう全部。
陸上って後半やから、陸上が強い国は後半に乗ってくるじゃん、はいはい。
まあ日本はリレーでも残念やったからな。
まあまあまあまあ、でも、まあすごかったですよね。うん、と思いますけど。まあ楽しく見ましたよ、僕は。
なんかけどさ、男女混合競技、
はい、
が結構増えたやんか。
なんか、
あからさまなだけで混ぜる意味あるってやっぱ思うよな。
まあまあ、でもこれはもうずっとオリンピックでも言われてるし、オリンピック自身も考えてるみたいやけど、うん、まあだからそうやって数がどんどん増えていっちゃうから、競技の中の細かい競技の数が。うん、まあだから今度何減らすって話に絶対なる。
なんかさ、けど、国と国が戦うっていうことでさ、なんかまあ、この間見たけど、ウィキで調べたらさ、もともとは戦争の時の、戦争を休ませるための理由としてやってたみたいなのもあって、ね、うん、で、けど今ってやっぱりある種、日本代表って頑張れ日本って思う時に、はって、俺もやっぱり日本人なんやっていうさ、ある種のナショナリズムってものが自分に流れてるってことを気づく瞬間があるじゃん。
はい、まあ、まあまあまあまあまあ。
で、けど、は例えばさ、韓国とかのことひどく言う人も多いけどさ、
はいはい、
けど韓国すごいなとか、卓球もさ、この中国人の卓球めっちゃ強いなみたいな思うやん。はいはい、
まあもちろん思いますよね。
で、割と美人とか思うからさ、
うん、
なんかそれが中国で叩かれてかわいそうみたいな、まあそういう一連でさ、けどお互い認め合う部分見えるもんじゃないですか。
まあまあそうですよね。
だから違うってことをはっきりさせることで、理解が進むことって僕はあると思うけど。
はいはいはいはい。
けど男女混合はなんかその一緒やからって言いながら分けてるやんみたいな気持ち悪さはちょっと感じます。
まあ、分けてるんですよ結局ね。
卓球みたいなダブルスはいいね。 全員と戦うやつやから。
はいはいはい。
けど柔道とかの順番に男女男女戦うことに何の意味があるのかよくわからんなと思った。
あ、そうですね、確かに。
はい、なんつってね。
男対女はでけへんもんね。
そうやね。それやるんやったら面白いのに。
まあな、
神取忍はな、男とプロレスやったからな。
まあ卓球とかのね、男女混合はだから男の打球を女が返さないといけないっていう、そうそうそう、そういうルールっていうか、そういうラリーになっちゃう。
なあ、まあ、そうそうそう。
っていうのがあって。
順番やもんね。
まあそう、順番に打たなあかんって決まってるから。うん。
いや、っていうね、思いますけどね。ということで、
はい、
質問です。
はい。あ、質問が同じやったんですって。
そう、その話。
先週の質問が。
先週の、鉄は沸騰するってね、しますかみたいな。
はい。質問が。あれがなんか、何十回か前にやってたらしいですわ。
15回前ぐらいだから、はい、多分まあ3、4ヶ月前ぐらいに、
はい。
一回答えてますよって。
ああ、ね。
質問してくれた方から来ました。
はい。ラッキーチャンス。
初めて、
多分。初めてじゃないと思うで、多分。ただ、分かれへんねん、もう、なんかその。
うん。
まあ、でも、あの。
けど、今回は、その質問してくれた人が直接言ってくれてるから間違いなくて。
そうっすね。
まあ、聞き直してないんやけど、まだ。
はい。まあまあ、あの。
けど、2回目で、答え方も結構違う方が面白かったですって言ってくれてて。
ありがとうございます。
それを狙ってたんで言いたいですね。
あの、毎回に同じようになるような回答の仕方はしてないっていうのはね、バレますよね。
そうやな。
はい、さあ、今週の質問いきますか。
なんかさ、
はい。え？
いや、まだ脱線して申し訳ないさ。
はい。
あれから何個かさ、あの、科学ポッドキャスト連盟の他の皆さんの、
はいはいはいはい、はい。
ラジオとか聞いたんやけどさ、
はい。
みんなちゃんとしてるね。
せやね。
なんか、うん。けど、別に言い悪いじゃなくて、単純な感想としてもけど、YouTube っぽいなと思った。
はいはいはい、はい。
し、FM ラジオとかっぽいなと思ってて。
うん、うん。
で、やっぱり、改めて今回聞いて、あ、自分だけど、多分特に僕なんやけど、結局 AM の深夜のラジオをやりたいからやってるから、
うん、
この、ぐだしゃべりを変える気がないね、こっちは多分って思った。
まあ、そうやな。
うん。
やし、まあ、そうなんですよ。うちはね、あの、名作番組になろうとは思ってなくて、単なる長寿番組になろうと思ってるだけやから。
いや、そっち側に自分が来たんやなって感じもすごいするんやけど。
やめんとこなーしか言ってないもん、うちは。
まあそうそう、それだけが正義っていうのを最初に、いっちゃん最初に第1回から言ってて。
そや。
いや、けど、それなーって思ったわ、なんか。
でもいいんですよ、だからまあ、いろいろあってね。
いや、そうそうそう、それはそう。
そう。
それはほんまにそう。ただ、その、スタンスが違うなと思った。
まあ、全然違うと思う。
うん。なんか、科学のことは好きやけど、まあ、啓蒙のこと忘れてる俺らと思った、ちょっと。
ああ、でもまあ、そうなんですよね。
啓蒙しようとせんでも啓蒙ってできんちゃうみたいになってんやけど。
質問が、答えても答えても枯れないような状況、になるのに、うちら10年かかってるわけですよ。だから。
まあまあ。
で、まあここまで来て、今はそういう番組になっちゃったっていう話なんであって、うん、なんか、質問回答じゃないのを聞きたいなっていう方は、あの、古いやつ聞いてもらうと、質問回答じゃないんですよ。あの、我々が、ね、毎回この話今日はしましょうか、つってやってるわけですよね。
角立つこと言いますけど、
はい、
言うなよと思うんやけど、言うんやけど、で、けどこれはほんまに否定したいわけでもないし、
はいはいはい、
その、皆さんがそうってわけでもないんやけど、うちらと他のところの一番大きい差として思ったのは、もう賢く思ってもらいたがるところが欠如してる。我々、もう。
ああ、だって鼻からないもん。
そう、だからそれいいことなんやけど、僕的には。
うん。
けど、あ、みんなやっぱ賢く思われたいって思って喋ってる部分があるかもなと思った。
ああ、まあまあまあ。でもまあ僕もね、そういう意味で言うと、だから、初め150回ぐらいまでは、相当間違ってること言っちゃいけないという気持ちでやってましたよ。今は間違ったら謝ろうぐらいの。
うん。なんか、そうやねんな。いや、それ、すごい感じたわ。なんか。い
や、でもまあ、そういうもんですよ。
いやけど、これ、ちょっといい話をしますけど、
はい。
僕が今みたいな仕事をしようって思った、すべての根本の始まりどこやろうって思い返したら結構覚えてて、
うん。
僕中1の時に君の同級生のめぐちゃんっていう、うん、女の子が僕らの家庭教師じゃないけど僕らパソコンとかで勉強するやつの自習で勉強するやつの見張りのバイトうちの家の学中塾でしてくれてたんですよ。
あ、だからまあ僕の小学校の同級生がうちの親の、まあ、うちの実家の塾でバイトしてたっていう話ね。
そう、
はいはいはい、
で僕は中1でその時そのめぐちゃん高1で、
はいはいはい、
で多分それで、まあ、見張りとか出席とか点呼取るような、
はい、まあそうですね
を仕事してて、
でちゃんと勉強しやつって、
ね、そう、うん、でパソコンで勉強するんやけど、でそれを見張ってるので、で僕そのめぐちゃんから僕ダウンタウンのビデオとか全部ダビングさせてもらってたの。ごつええ感じの、僕見出したの5回目ぐらいやって、
うんうん、
最初の4回貸したろか、みたいな。で、貸してくれたりしてて、
うんうんうん、
で、それで、そこで僕、よう喋ってて、お笑いも好きやったから、
うんうん、
で、喋ってたら、なんか、何、ちょっと、あんたいい加減ちゃんと勉強しいや、みたいな、
うん、
時に、なんか、あんたの話は面白いけど、ちゃんと勉強してくれんと怒られるからして、みたいな、言われた時に、こう、話せて面白いって言われる、ことがすごい僕嬉しかったんですよ。
なるほど。
だから面白い芸人とかっていうより喋って楽しい子にとって思われたいっていうのがすごい根本にあって、
あ
で深夜ラジオとか好きだったからそういうことしたいってなって今につながるんですけど。
なるほどね。
だからどうでもいい話ずっとしてて楽しいって思われたい方が多分大きいんですよ。
うん。
で他の番組は賢いことを教えてくれるって思われたくてやってんやろな。
まあそうそう。でというかまあ知識をやっぱり一般の人に興味持ってもらいたいと、
うん、
自分が面白いと思うことを皆さんに伝えたら、
うんうん、
みんなもきっと面白いって気づいてくれるっていう、まあ、それすごくあると思うんですよね。
確かにな。
で実際そうやと思うし。
そうけど僕が多分好きな話題って、まあ、ハンバーガーってマクドが一番うまいと思ってるやろ、なんでか教えだろかみたいな俺はこう思うねみたいなような話が好きやから、
はいはいはい、はいはい
まあ無駄話ですよ。
まあまあまあ、やっぱり
っていうことを感じております。
まあまあまあまあまあまあ。まあでも物事の本質みたいな話好きよね。昔から。
そうね。別に感覚的であろうが何でもいいんやけど。
あ、でもその姿勢は科学なんですよ。だから。
まあね。
まあ基本的には。そうそう。
なんか我々科学アチチュードであって、
うん、
っていうとこやなって感じた。
まあまあそうなんですよね。はい。
はい、今日は初めての質問です。
はい。橋尾さんからの質問ですね。
はい。
喫煙者が生きにくくなり十数年経ちました。喫煙者の数に比して、狭すぎる喫煙所等々、YouTube でも怪しげな広告をよく見ます。高校時代水泳をやっていたので、クーラーの効いた室内で親父がタバコを吸うのは嫌でした。副流煙はなんとなく体に悪い気はしますが、受動喫煙のために死にました。というのは、どうやって計測しているのでしょうか？教えてアルデヒド。昔は職場等で喫煙フリーだったので皆殺しですよね、というね、質問です。
喫煙問題な。
はい。まあ、一応質問の、メインのところは、受動喫煙のために死にましたというのはどうやって計測しているのでしょうか。
死にましたまで言わんでも、受動喫煙でこんだけ健康被害が出てるっていうのは、
はい。
ほんまに受動喫煙って証明できてんからって感じね。
はいはいはいはいはい。まあまあまあまあ、そんなところですよね。
いや、タバコはさ、喫煙者はいじめていいと思われすぎてさ、みんないじめていいものことほんまにいじめるよなって思うよな。
まあそうなんですよね。
うん。
まあ一応、これは、ですね、国立がん研究センターが、
はい。
ちゃんと2016年に、
うん、
一応一里塚というか、まあはっきりした一つの、結果というのを出してまして、
は。
で、まあ、これによると受動喫煙による日本人の肺がんリスクは、1.3 倍であると、
うん、
だから、まあ、受動喫煙が生活圏内にない人と、受動喫煙があるという生活圏の人を比べると、うん、受動喫煙があるという人の方が 1.3 倍肺がん患者数が多いですよ、
はあ、
ということですね。
うん、けどそれどれぐらいしたらよ。
でこれいろいろまあ、あって、この 1.3 倍っていうのはまあ、1.3 倍ってね、実はプラマイ 0.2 ぐらいなんですよ。
うんうん、
だから 1.1 から 1.5 ぐらいのばらつきが統計学的にあるんですけど、はい、で、1.1 倍っていうのが、これはなんか一つ別の、それ その研究結果で使われてる、まあ、調査論文みたいなのがあって、
はいはい、
それの一つの論文で出されてる結果として、毎日1回は副流煙を吸う環境にある人っていうのが 1.1 倍くらい。
ははは、結構じゃあ低いね、ハードルは。
そうですね。
うん、
で、だから、でもまあ、例えば家族が誰も吸わないとかってなると、うん、で、まあ職場でも、今ってまあ職場でも吸えないところが多いでしょ。うん、だから、まあ普通に職場に行って帰ってくるだと、間で誰かがタバコ吸ってるのに出会うことが少ないとかってなると、
うん、
まあほぼゼロですよね。だからそういう人はもっと低いって話。
いや、あれやで、ひどいとこはさ、はい、タバコ吸った後1時間エレベーター使用禁止とかやで。
まあまあまあまあまあまあまあ。
いや、それで、副流煙でお前のガンが上がるやんたら死んでるってこいつが思うやん。
いやいや、だから上がるっていうのが 1.1 倍 1.3 倍っていうのは、死ぬ人が、まあ、そのいっぱいの中で肺がんになる人が何人かいます、
うん、
でその中で受動血栓してた人と人の割合としてなかった人の割合っていうのがあって、うんうん、でその割合がどう変動するかだけを見てるわけですから、
はいはい、
別にあなたが早く死ぬとかじゃないわけです
。そうやんな。
そうそうそうそうそう、
いや、
吸えば吸うほど早く死ぬとか、そんなことは一個も言ってないわけ
ですよね。すごいよなと思うねんな、
はい、まあでも、この2016年の国立がん研究センターのデータっていうのは、うん、まあ現状一番まあ信頼できるデータの一つで、
はいはい、
で、これの結論から言えることは、確実に副流煙は肺がんの原因の一つだっていうことが確実になったんですよ。ほぼ確実から確実になったんですよ。だからこの日を境に、国立がんセンターの立ち位置っていうのは確実に体に悪いになってるんです。
まあそれで、まあけど、オリンピックのこともあって、
はいはいはい、
結構一気に進んだ感じがあるんですけど、
はい、
やっぱその建物が副流煙当たり前の国じゃなくそうみたいな。
は
あ
は
あ、いやけど、ほんまにその吸う場所がなくなったからさ、当たり前に。はいはいはい、コロナも相まって。
まあそうですね。で、これは、実は、まあ基本的に、世界中で似たような検討をやってて、うん、日本ってちょっと出遅れてるんです、むしろ、
うん。
こういうデータ出すのが。で、やってることは、基本的に一つは疫学調査ってやつです。で、疫学調査っていうのは、要は今さっき言ったみたいに、実際に肺がんになった人の中で、
うん、
まあ、聞き取りをやって、受動喫煙どれぐらいやってますかと、
うん、
みたいな調査とかをしてっていうのが、まあ、研究があるわけなんですけど、で、そういうのやったときに、まあ、どれぐらいの割合ですと。で、受動喫煙があった人となかった人比較するとどうです、はいはい、みたいな。っていうのが、これが疫学ですよね。でも疫学は難しいのは、まあそれだけではなかなか断じれないっていうのがあるんですよね。
まあまあまあまあ。
他、肺がんの原因ってタバコだけじゃないので、
うん、
他に肺に悪いことしてませんかってなると、それはもうバチバチなわけですよ、人によって。
まあそれは相当データとしては取りにくいよね。
うん、だから、まあ数をどんどん増やしていく、で、調査を正確にしていくっていうことしかないんですけど、まあそれが一つなんですよ。
うん、
ね、まあ、まあ、差がないってことはないと。っていうけのが、まあ、基本的な考え方で。はい、疫学調査と、でもう一つは、普通にガスを分析します。副流煙を。
うん、
科学的に。何々が入ってる、これが入ってる、これが入ってるっていうのは分かりますよね。で、それが、喉とか肺とかに悪いとかっていうのは分かるわけですよ。
なるほど。
だからそれをやります。で、それからもう一つが動物実験ですね。
まあまあまあ、
マウスとか。ラットとか、マウスとかラットとかね。まあそういうのでやるんですけど、まあそれ組み合わせると、まあまあ、もう確実に悪いよねってなってたわけです。
なるほど。
で、それが2016年に、この国立がんセンターが、これは確実ですっていう決定打になる論文を、まあ、まとめて、
うん、
まあがんセンターの、まあ存在意義の一つですよね、こういう研究は。なので、まあそれで、2016年からは、良くないですね、と。
なるほど。
受動喫煙は、まあ、基本悪ですねっていう話になったっていうことですね。
まあだから残念ながら、思ったより裏付けを取れてると。
思ったよりっていうか、裏付けは取れてるんですよ、もう国の立ち位置としては。で、まあこれ出た時に、JT が、これをやんわり、まあそうは言うけど分かってないやんみたいなコメントを出したんです、JT。だからもう、ガンセンター激横で、それに対する反論を即座に出して、全部エビデンスつけて、ふざけんなってやって、今もその記録が残ってるんです
。ああ、もう、むしろあれやな。ああ、まあまあまあまあ、まあ、 とはいえ喫煙してるやつのことを叩いていくけどどうかと思いますけど。
あ、でもまあ JT の態度もね、結構確かにこれ読むとまあ舐めてるっすよ。まあはっきり
言って、まあ JT はけどまあさ、舐めたとこです
いやいや、まあまあそうなんだけど組織としてそれ言ったらあかん、
うん、
っていう話で、まあその科学的根拠あるって言ってるけど反論の論文もあるし、まあみんなマナー守って思いやりでやりましょうやみたいなこと言うから、
はいはい、
効率感染だから何のために結果出したと思ってるふざけんなってやったわけですね。
まあね、まあ、タイミングやな、こういうのって
っていうのがまああって、だからまあ意外と最近なんですよ。でも2016年だからまあ5年ぐらい。
まあでも昔から言うけど、僕らが小学校までは飛行機でも吸えたし、電車でも吸えたし、
まあそうなんですよ、
ね、病院でも吸えたし、
そうそうそう、
なんなら医者ってタバコ吸いながら普通にないかとか見てたよな。
もちろんもちろん、どこでも吸えましたよ。
まあけど今確かにけど、僕別にそんな基本喫煙者じゃないし、
はい、
し肩持つ理由もないけど、けどやっぱりその歩きタバコとか捨てるやつ見たらイラッとするな
まあまあまあ、うん、
大体おっさんやし。
まあでもね、まあ文化ですから、
うん、
まあそういう結果が出てルールが変わっていったら、まあ合わせていくしかないですよね。
まあやったらもうやめろっていうのはむずいけどな。
まあでも長い時間かけてやるんじゃないですか。
うん、
うん、そのまあまた全然途中ですよ。
そうですね。
だってまあね、我々はヘルメット規制がない時代とか知ってるわけですから。
そうやな、小学校ぐらいまではな。
うん、
まあいつも言うそのコロナと一緒でさ、まあ、基本的に別にみんな不自由にしたくてやってるわけではないって話はあるからな。
まあそうです、そうです、
うん、国が言うから守ってるというか、みんなお互い守るためにやってることではあるやん。
まあコロナと概念的には一緒ですよ。だから自分がかかるかからへんもあるけど、まあみんなで副流炎を減らすことによって肺がんが全体的に減るんじゃないのっていう話をしてるっていう話。
まあ確かに
ですから、まあまあっていうことですかね。
はい
はい、
というわけで、
はい、
答えになってるんじゃないでしょうか。告知ですが、急ですが、
はい、
一応次の、16日、
8月16日、
ね、8月16日の月曜日、来週ね、の7時から9時で、まあある程度の収録を便利するでやるというだけの話なんですが、
登録イベントってやつ、
ね、はい、特に変わったことははっきり言うけどしません。
はい、
収録多分3本ぐらい撮れたらなと思ってます。
はい、
っていうだけなんですが、はい、まあ帰り道人の顔でも見ようかなと思う方がいたら、来てくれたら同じ場所で青春アルデヒドって言える、
はい、
言わんでいいよ、
はい、いつも通りの感染対策をしております
はい、なんでよかったら遊びに来てください。
はい、
はい、というわけでお届けしましたのぶっちこしあげと
兄貴博士でした。
皆様、ボコカ電子です。この曲は食料保存の歴史や技術を褒めたたえる啓蒙ソングです。お聴きください。
あの頃あれがあったらな、発酵貯蔵熱湯殺菌冷凍日清計防。あの頃あれがあったらな、塩漬け燻製アルコール天日の乾燥夢の真空形状。
okay.